で本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はマルコによる福音書14章3節から9節、新約聖書の90ページになります。マルコによる福音書14章3節から9節、拝読いたしますのでお聞きください。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。宣教、ナルドの香油と題して、末森牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。おはようございます。今日も主の守りの中、また主のご愛の中でこのように礼拝に集うことが許されましたことを心から感謝いたします。今日は以前も来てくださいましたウクライナのご家族の方々が共に礼拝に来てくださっています。大変感謝いたします。もし必要であればミンチュン兄弟が通訳しますので、あ、大丈夫です。はい、感謝いたします。共にこの場所に礼拝に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとされたことを喜びながら、お近くの方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します。祝福いたします。祝福いたします。感謝いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い。ご愛なる天皇と様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。私たちに今日も命が与えられ、また安全が与えられ、このようにして教会に集い、礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。今日あなたがウクライナのご家族を私たちの教会に送ってくださり、今ともに戦火の中にあるウクライナ、また国々、痛みの中にある方々をともに覚えて祈ることができます幸いを心から感謝いたします。主よ、御国を来たらせてください。どうぞウクライナの上に、また本当に全ての国々の上に、痛み苦しみ悲しみの中にある人々に、どうぞ主よ、御国を来たらせてくださり、あなたの誠の平安をお与えくださいますようにお願いいたします。またどうか国々の指導者として立つ方々が、どうか創造主なる誠の神に立ち返ることができますように、どうぞ憐れみ助けてください。そのためにいよいよ聖霊の恵みに預かった教会が 福音宣教のために出かけていくことができますように、今日もどうぞ私たち一人一人にあなたの命の御言葉をお与えくださり、私たちに宣教の情熱を与え、また力を与え、また御言葉を通して私たちに信仰を与えてください。御言葉を通して私たちに癒しと回復を与えてください。今日この場所からあなたに使わされていく朝となりますように心よりお祈りいたします。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、愛する者たちの上にも、また格別に病の中にある者たちに主が望んでくださり、新しい週間主の名を呼び癒しを受け取ることができますように助け導いてください。すべてあなたの御手にお委ねいたします。このレントの中の礼拝を捧げられます幸いを心から感謝し、すべてをあなたの御手にお委ねし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。新年度最初の礼拝をこのようにして主のご愛と守りの中で愛する皆様と共に捧げられます幸いを心から感謝いたします。今回先日までですね、2日間にわたり聖会が行われました。武田博先生のお姿を通して今回2つのことを深く主に教えられました。もう何度もですね、幽霊杯また祈祷会で分かち合わせていただいておりますけれども、もう一度皆様と分かち合わせていただきたいと思います。一つはですね、このレントの中また聖会に向けて何度となく語られておりますルカによる福音書12章49節50節のこの御言葉です。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。この御言葉の通り、私たちが願いまた求めるこの聖霊のバプテスマはイエス様の受けられたバプテスマから、つまりイエス様が受けられるご受難を通して私たちに注がれるということです。いつの時代もこの苦難のしもべの命を捧げる十字架的この犠牲が人々に誠の命を注いでいくこと、武田博先生のもうまさにですね、文字通り命がけの宣教により、私たちは今回そのことを覚えることが許されましたこと、大変もったいなく感謝いたします。そしてそれゆえにですね、主と共に歩む私たちの道は一重に十字架の道。パウロがフィリピンの信徒への手紙1章29節で申しました。あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。肉の喜ばないですね、私たちの人間的には喜ばない十字架の道を選んでいく、自分を捨て自分の十字架を追っていく道。しかしそこにこそイエス様と共に歩む道、命を得る道があります。54日間のこの教会で捧げられた祈りは確かに主に覚えられ、聖会に十字架の命が豊かに注がれましたことを固く信じ、心より主に感謝いたします。また皆様の捧げられました尊いお祈りに心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。お一人お一人に確かにこの命が注がれたことを信じてやみません。それゆえにですね、私たちは今賛美しました通り、ますます主を慕い求めます、主を愛します、この信仰に預かりながらイエス様から目を離さずに前進していきたいと思います。改めて武田博先生の尊い犠牲、また送り出してくださった福岡新生教会の祈りをゆえに主の皆を褒めたたえて感謝いたします。レントも残すところあと2週間になりました。実際実はイエス様がエルサレムに入場されたこの主路の主日礼拝を捧げます。この残された一日一日も主のご受難をしっかりと心に留めながら、十字架を仰ぎ見、深い祈りの中でイースターに向けて過ごしていきたいと願います。 今朝は一人の女性が非常に高価なナルドの香油を死の迫ったイエス様に救い主に注いだこの箇所を読みました。マルコによる福音書14章3節からのところです。並行記事ヨハネによる福音書12章におけましては、これがラザロの姉妹マリアであったということが言われております。この香油がどれぐらい高価なものであったかというとですね、ここには300デナリオンというふうに書かれています。1日の賃金が1デナリオンだそうですから、例えばですね、これを1万円としたならば、だいたい300万円ぐらいの、まあ、そのようなお金で換算するならば、価値があったものです。決して、言うまでもなく安いものではありませんでした。またこれは姉妹の結婚のために準備されていた尊いこの香油であったというふうに言われておりますから、ただ金額が高いから高価ということだけではなく、姉妹にとってどれほど大切なものであったかは、私たちはこのことを読みますときに、わかると思います。この香油をこの時女性はすべてイエス様に注ぎかけました。14章の一節のところから読みますと、杉越祭と除香祭の2日前、この出来事がイエス様が十字架に向かわれる1週間の中の水曜日の出来事であったことが言われています。この時多くの人々がイエス様に殺意を抱いていました。そしてさらには、今日9節まででしか読みませんでしたけれども、10節からのところには弟子の一人であるユダが裏切ろうとしている箇所が書かれています。イエス様をお金で引き渡そうとしています。また最愛の弟子であるペテロはこの後呪いの言葉さえも言いながらイエス様を拒絶していきます。その他の弟子たちも皆イエス様がおっしゃった通り、羊飼いが羊を撃つようにと、ちりぢりバラバラにイエス様から逃げていきます。そのような時です。皆さんはどのような時に愛する人にそばにいてもらいたいでしょうか。どんな時に慰めを必要とするでしょうか。言うまでもなくこれは一番辛い時ではないでしょうか。一番苦しい時、試練の時、病の時、戦いの時ではないでしょうか。イエス様も同じです。イエス様は神の子だから、神の御子だから、神様だから、そんなですね、人間の慰めは必要ない、そのように思われる方がいるかもしれません。しかし決してそうではありません。イエス様は私たちと同じ弱さを身にまとう人間となって、最も低いところ、最も暗いところ、最も孤独を知るお方として来てくださいました。幸いなことに、この女性はそのようなイエス様の霊的な苦悩というものをこの時察知することができました。感じることができました。そして八節でイエス様はこのようにおっしゃいます。この人はできる限りのことをした。この人はこの時できる限りのことをした。できる限りのことをしてイエス様に何か差し上げたいと思った。できる限りのことをしてイエス様を慰めたいと思った。そしてそれは全く計算されたものではなく、考えられたものではなく、まさにここに純粋で非常に高価なナルドの香油というですね、純粋という言葉が使われておりますけれども、まさに純粋な、ただ一つイエス様に向けられた愛でありました。純粋な、ただイエス様だけに捧げられた献身の心でありました。 この先日のですね、政界で、土曜日の日ですね、武田裕先生が倒れられまして、そしてですね、日曜日の朝、その体に本当に鞭打つようにして、武田先生が清香さんに連れられて、教会の玄関に入ってきました。その時ですね、小さな小さなかりんちゃんが、お庭で取ったお花を先生に差し出しました。もう急いでですね、先生を見つけたら、かりんちゃんが飛んでいきまして、ですね、昨日倒れた先生が、心配で、そしてその思いを持って、玄関でですね、本当に小さな手から庭でですね、取った花を先生に渡していた光景を今でも本当に恵み満ち溢れてですね、思い起こします。かりんちゃんですね、幼子のできる精一杯を持って先生を慰めたい。もちろんですね、かりんちゃん、慰めたい。励ましたい。そんな思いはですね、なかったと思います。でも、昨日倒れた先生の姿を見て、何か先生にしてあげたい。幼子の心がそれに満ち溢れて、お庭でお花を取った小さなお花を先生に差し出したとき、それは確かに戦いで疲れておられる先生の大きな慰めになりました。先生はそれを大事に胸のポケットに入れて、メッセージを語られました。かりんちゃんができる精一杯純粋な心が主に捧げられるとき、そこにはまさにその日ナルドの香油が香っておりました。打算のない、全く計算のない女性の純粋な主への愛、そして献身が主の傷んだ心、疲れた霊を慰めたんです。今かりんちゃんのことを話しましたけれども、かりんちゃんが計算してですね、もしこのお花をあげたら先生からお小遣いがもらえるかもしれない、そのようにですね思ってかりんちゃんがお花をあげたのではありません。全く計算されない、これが本当に素晴らしい幼子の信仰ですね。今日のこの女性もそうです。全く計算されない、その後どうなるか、そんなことは全く考えない、ただ目の前にいるイエス様にできる限りをしたかった、そこにナルドの香油が香りました。不信仰の人々のただ中で主に大いなる慰めと力を与えるものとなりました。そしてそれは愛する人が最も苦しんでいる時に捧げられた愛でした。皆さん、自分に利益になったり、自分が得をするから、自分の肉の楽するところで捧げること、献身すること、それはそれほど難しいことではありません。有り余った時間から捧げることは難しいことではありません。自分の心も肉も体も痛まないところで捧げることは難しいことではありません。教会にたくさん人がいて、たくさんの奉仕者がいて、その中で捧げることは難しいことではありませんけれども、教会が困難な時、奉仕者が少ない時に、働きを担わなければならない時、自分自身もまた疲れを覚えている時、主に捧げるということは決して簡単なことではありません。日曜日を主に捧げること、祈祷会を聖別すること、祈りを捧げて主に時間を捧げること、これは簡単なことではありません。そしてその中で私たちは日々いつもどうしたら少しでも楽になるか、どうしたら痛みを負わずに、犠牲を捧げずに 捧げることができるか、主を喜ばすことができるか、私たちはそんなことをいつも考えてしまうものであります。塚本トラジという先生がこの箇所からこのように言いました。キリスト教はいわゆる宗教ではない、社会事業教でもない、道徳教でもない。それはすべての打算を憎む、イエスに注ぎ尽くす一辺の真心、それがすべてをなす宗教である。ただ一つイエスだけに真心が注がれていく、それがキリスト教である。これはすごい言葉だと思います。女性はまさに打算なく純粋な心でイエス様に向かっていきました。こんな信仰が欲しいですね。するとどうでしょうか。4節、そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いするのか、なぜこの香油を300デナリオンもある高価な香油なのに、貧しい人に与えることができたのに、なぜ無駄遣いしたのか。そのように人々が言いました。私たちは罪人です。この箇所を読むとき、罪人って本当に嫌だな、自分自身のことです、そのことを思います。純粋な心を誰もが願いながらも、幼子の信仰を願いながらも、他の人の純粋さを嫌います。認めたくありません。素晴らしい信仰だね、ハレルヤと言えない。素直に純粋に喜ぶことができない、瞬時に妬みを起こします。そして自分を正当化しようとします。それがここにいた人々の姿ですし、決して他人事では私はありません。しかし皆さん、ちょっと冷静になって考えてみたら、人々が言ったこの言葉はイエス様に対して大変失礼な言葉でありました。ちょっと言い方を変えてみますと、この人々が言ったことは、貧しい人たちに施すことができたのに、こんなに高価な香油をイエス様に注ぐなんて、なんてもったいないことをするんだ、なんて無駄遣いをしたんだ、イエス様にそこまでしなくてもいい、イエス様にそれはしなくていい、それは無駄遣いです。しかしこれが私たちの貧しさではないでしょうか。これが私たちの哀れな姿ではないでしょうか。これから愛するがゆえに、この人たちのために、すべての人たちのために命を捧げようとしている、死のうとしているイエス様の心は、この言葉を聞いてひどく傷んだことでしょう。しかしイエス様はお語りになりました。6節から8節を読みます。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。今記念として私たちにこの福音が、この女性の信仰が語り伝えられている、この御言葉の真実を褒めたたえます。 女性の捧げたナルドの香油は人々にとっては無駄遣いと言われるものであり、しかしイエス様にとっては何よりの深い慰めとなりました。さらにはこれから葬られようとしているイエス様への葬りの備えとなりました。十字架は呪いであり絶望でありました。しかし私たちの呪いを絶望を引き受けるために、目に余るほどの無残なこの十字架の死を果たされていく主、その死を迎えていく主の備えとして、また王の王なるイエス様にこの香油は油注ぎとして用いられました。画家ですね、あまり開きませんけれども、画家にこのような御言葉があります。お開きになる方は1050ページです。1章12節にあまりですね開かない御言葉ですけれども、1050ページ、画家1章12節、王様を宴の座にいざなうほど私のナルドは香りました。これですね、別の口語訳では、王がその座に疲れたとき、私のナルドはその香りを放った。まさに王の王なるイエス・キリストに、その葬りの備えとして、ナルドの香油はかぐわしくこの時香っていきました。貧しさの中で、戦いの中で、主は私たちの主への純粋な愛を求められます。教会で捧げる人がたくさんいる時ではなく、少ない時にこそ主は私たちの献身を喜ばれます。捧げるものを主は祝福してくださいます。今日購読箇所でテサロニケの信徒への手紙第1章を開きました。パウロがこの時テサロニケの教会を通して祈る時、神様に感謝しています。そのようにパウロが言いました。このテサロニケの教会はどういう教会だったんでしょうか。374ページ、テサロニケの信徒への手紙、1章の3節を読みます。あなた方は信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私は絶えず父である神の御前で心に留めているのです。6節、あなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。テサロニケのこの信徒の人々の宣教は決してたやすいものではありませんでした。多くの迫害の中にあって、ひどい苦しみの中で耐え忍びながら、けれども、その中で御言葉に固着し、互いに祈り合い、今日信仰の働きを持って、愛の労苦を持って、希望を忍耐を持って主に仕えている、この教会ゆえに主に感謝いたします。パウロはそのように神様に賛美を捧げています。まさにこのテサロニケの信徒一人一人を通して捧げられている神様への愛が、主を慰め、教会に喜びを与え、ナルドの香油が漂う教会にさせていきました。私たちの玉川教会はどうでしょうか。先日ですね、別にこの身内だからということではないんですけれども、先日ですね、桃子さんのこの信仰に大きな励ましをいただきました。それは何かというとですね、この間水曜日の祈祷会、皆さん中継で預かっていた方は知っていらっしゃると思います。安定受け聖火の111番ですね、 ホサナの我が歌声、これとても難しい賛美なんですね。でも少し前からこれを練習しています。受難日礼拝に向けて、もしかしてお呼びがかかるかもしれないですね。受難日礼拝に準備しているんです。で、私はそれを聞いてた、尊い信仰だなと思いましてですね、水曜日、これをメッセージの後に応答賛美として選ばせていただきました。本当に素晴らしい賛美が皆さんの信仰を通して、また桃子姉妹のそのように捧げられる信仰を通して捧げられたことを主に賛美いたしました。終わってから本当に素晴らしい主に捧げられた賛美でした。ナルドの好意が漂っていました。そのように姉妹に伝えました。で、さらに聞いてみますと、実は姉妹は去年の受難日礼拝から自分に来年受難日でこの奉仕が回ってくるかもしれないから、このホサナの我が歌声、それから血潮滴る、これを練習されている、そのようなことを聞きました。姉妹だけではありません。私たちが見えるところ、見えないところ、そのようにして皆さんお一人お一人がただ主に向けられる信仰を持って捧げていくところに、今日もナルドの香油が香っています。教会に、また皆さんの家庭に使わされていく1週間、皆さんの家庭の中で、職場の中で、学校の中で、皆さんの心が主に捧げられていくとき、それを通してなされる皆さんの信仰、皆さんのご愛、皆さんが本当に忍耐を持って希望を持って祈る、その姿を通して今日もまたナルドの声が皆さんがいらっしゃる各地で漂っていることを心から信じて感謝いたします。今日のこの信仰の姿、どうかこのレントの中、受難に向かうイエス様に捧げられる私たちの信仰となりますように。私たちが使わされる場所にあって、私たちもまた主に愛を持って献身し、家庭において、それぞれの立場において主に捧げる、その献身を持ってナルドの行為をさらに漂わせることのできる私たちとなりたいと願います。今日雨はどうでしょうか、ゆうじさん。これから今日ですね、礼拝の後、今日も第2回目の種まきが備えられておりますことを感謝いたします。今日ですね、朝から雨だったので、もう主にどうしようどうしよう、主よどうぞ私たちを励ましてください。そのようにですね、祈り、皆さんも祈りに覚えてくださっていると思います。ゆうじ兄弟が来てですね、このお話をしましたらですね、大丈夫です、きっと礼拝後にはやみます。素晴らしい信仰ですね。励まされました。皆さんがそのようにして使わされていく場所場所で信仰の姿勢を持って生きるとき、多くの人が慰めを受けていきます。多くの人が主の皆を褒めたたえるようになっていきます。そしてそのような中にあっても、戦いの中にあっても、なお主のために出かけていくとき、主に捧げられていくとき、そこに主の栄光が表されていきます。皆さんを通して新しい週間、それぞれの場所に、玉川教会にナルドの声がますますかぐわしく香る一週間となりますように、そのためにどうぞしよう、私を使わせてください。私にこのレントの中、この信仰を与えてください。そして最後に、このナルドの香油が香るためには、皆さん、壺が割れなければならなかったんです。つまり私たちの内なる自我が砕かれるとき、ナルドの行為はかぐわしく香っていきます。自分を主に委ね、主に捧げていくとき、このとき私たちの本当に殻が砕かれていくとき、私たちの内からキリストの香りが、ナルドの香りは香っていくことを覚えたいと思います。詩編51編の18節19節を読みます。詩編51編の18節19節、もし生贄があなたがあなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求めるいけにえは打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。アーメン。 このようにしてダビデが本当に行く先々で主の栄光を表していきましたように、私たちもまた砕かれた壺を持って主にかぐわしいこの香りを放ちながら栄光を返していく主のご受難に、本当に主にこの慰めをお与えする、そのような本当に小さきものとなることができますように、共に祝福をお祈りしたいと思います。すみません、長くなる。最後にですね、今日皆様に、先日天に召されましたジョン・ピルト先生の最後のこの祝福の祈りを孫本兄弟が訳してくださいましたので、私たちもこの先生からの遺言のお言葉としてですね、日本の教会の祝福の言葉として皆さんに紹介させていただき終わります。私たちはもっと神様に使わされていきます。このことをいい加減に考えずに、確信を持って信仰を持っていき、今まで生きてきた人生より10倍以上の素晴らしい実を結び、力が満ち溢れ見事な実が結ばれていくことを信じます。一瞬一瞬主に栄光を捧げましょう。聖霊の人となり、キリストのしもべとなり、最も力ある主の驚くべき御業が私たちを通して世に表されていくことを信じます。イエス様の御名によって確信を持って宣言し感謝いたします。このことのために一つにされた皆様が、私の家族が御言葉により信仰を持ち、実を結び、主に使わされ、共に働く主のしもべとなることを信じ、イエス様の御名によってお祈りいたします。先生、主天に召されたジョン・ピルト先生の最後ですね、もう数日か数時間前のこの最後の先生の祝祷の祈りでした。このような祈りの中で、私たちまた新しい一週間、主の恵みによって使わされていきますことを心から感謝し、主に栄光をお返しいたします。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天皇とお父様、受難節のこの礼拝を今日も私たち一人一人名を呼んでくださり、愛する皆様と共に捧げることができましたことを心から感謝いたします。今日あなたが私たちに御言葉を与えてくださいました。ありがとうございます。どうぞ新しい週間、それぞれ使わされていく場所にあって、また教会に与えられている使命にあって、どうぞ私たちがこの女性の信仰のように、イエス様、ただあなたに向かい、あなたに全身全霊を持って、できる限りの献身を持って、愛を持って仕えていくことができますように、私たちをどうぞ強め、励まし、助けてください。主に心を向けることができますように、主を他を見ることなく、どうぞ計算するのではなく、本当に幼子な純粋な心を持って、それぞれ使わされていく場所で、家庭にあって、職場にあって、また学校にあって、また宣教地にあって、教会にあって、主よ、どうぞあなたにこのご愛を捧げながら、それぞれ使わされた場所でかぐわしいなるどの行為を漂わせるものとなることができますように、祝福し導いてください。この御言葉が今日集いし、皆さんお一人お一人に実現していくこと、豊かに実を結んでいくことを心から信じて感謝いたします。年度の恵みを重ねて感謝し、一切の栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。Amen.